さあ、今週も始まりました、サンデーナイトフィーバー。今夜はいつもより明るくお送りいたします。私、ジョブ・ディランでございます。お相手を務めてくださるのは、
ミキサーを担当します、ママです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとね、ごめんなさいね、しょっぱな噛んじゃって申し訳ございませんでした。
あとでビンタです。
はい。またもう、まあ本当9月も2週目ですよ。
9月も2週目ですな。
入りまして、もうね、本当に秋の気配を感じつつも。
いやー、我々の放送もね、一回ずつ回を重ねてきて、なんとなく少しずつね、自分たちの日進月歩の歩みが見られる場面もあれば、まだまだ至らない点もございますが。
そうですね。まだちょっと至らない点があるかと思いますが、温かい耳で皆さん聞いていただければと思います。
皆様の優しさで成り立っております番組でございます。
はい。
はい。
はい。ではですね、サンデーナイトフィーバーでは皆様からお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム、snf.fever@gmail.com や、Twitter& Instagram では、snf_fever で検索していただければできます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、普通オタも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。最後に番組で使用した曲や放送曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければプレイリストも公開しておりますのでどうぞチェックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
もうただね、ママね、
はい。
一点だけ。
うん？
ちょっとね、自分では分かんなかったんだけど、Spotify のプレイリストがね、なかなかうまく検索引っかからないみたいで、だから反映されるまでに、どれぐらい時間かかるか分かんないの。
あ、マジか。
うん、だからちょっと気長に、時々検索してみてください。
そうですね。
ある日急に、アップされるかもしれませんので。
まあ、もし更新されたってなったらもうね、Twitter とかインスタの方でもね、更新しましたってことでお知らせもできればと思いますので。
更新はね、毎週やっておりますので。
はい、ぜひぜひ、皆さんチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、この放送がですね、9月の11日。
9月の11日。はいはい。
に放送されます。
はい。
さて、問題です。
何でしょう。
その前日は何の日でしょうか。
え？9月の10日だよね。
9月の11日の前日は9月の10日。
なんだろうな、何の日かな。あんまそこまで考えたことなかったんだけど。
これはね、聞いたら納得するよ。
何？
仏滅。
え？納得いくか？
違うの。ごめん。言い間違えちゃった。
何よ？
十五夜。
中秋の名月。
そう、中秋の名月。よ。難しい言葉使うな、
ごめんなさい、そこは覚えてた。
十五夜なんですよ。
そうなんだ。
その十五夜を迎えた9月10日の翌日、9月11日。
うん。
さあ、その日は何の日？
え？普通に、なんだろう、何の日？
大安。
え？
暦の上の話じゃない。
そういう話じゃなかったかもしれないけどな。
いやいや、でもね、中秋の名月ということで、
はいはい、
早速一曲行きたいんですけどね。
はいはいはい。
もう私はですね、秋。月となると、この曲を自然と思い浮かべます。
はいはい。
大竹栄一で、名月赤坂マンション。
どうぞ。はい、聴いていただきましたのが、大竹栄一で、名月赤坂マンションでした。
はい、大竹栄一。ご存知ですか、ママ。
誰？
我々の世代だと、有名なところは、神をほどいた、
幸せの結末。
君の仕草が、
はい。
あれがヒットしましたですな。
そうだよね。その歌は知ってる。
あの人です。
え？あれ、演歌歌手の人ですか？もともとは。
ね。
うん。
これが非常に我々の世代には不可解な謎なんですが。
どういうこと？
幸せな結末自体がね、
うんうん、
大竹栄一が久しぶりに出したシングルということで、
はいはい。
我々の同世代だとね、それがデビューシングルだったと。
え？
勘違いしているような人も。
あ、これデビューシングル？
じゃない。
じゃないよね。
そう。もともとね、大竹一っていう人は、しばらく人前に姿を現さなかっただけであって、この人もね、吉田拓郎ばりにすごい人なんですよ。
ほう。
その昔ね、日本語でロックができるかどうかっていう論争があったの。
日本語でロック。
それまで例えば、シェケナベイベーで、のね、内田祐也先生。
はい。
先生ってつけないと怒られそうだ。
怒られるんだ。
内田祐也先生なんかは、やっぱり ロックは英語じゃなきゃダメだっていうので、
うん、
全編英語でね、
うん、
やってらしたけど、
はい、
あのハッピーエンドっていうバンドがね、
うん、
デビューして、
うん、
日本語でロックができるかどうかっていうのでね、一時期論争になって、
へ
ー、そのハッピーエンドにいたのが細野晴臣さんとか、
はい、
鈴木茂さんとか、
はい、
松本隆さんとか、大竹栄一さんっていう、うん、もう名だたる人たちなんですな。
は
い、
へ
うん、で、大竹栄一っていうのはすごい人だっていうのは、うん、頭では知ってたの。
ああ、もうジョブさんの頭では知ってた。
頭では知ってたけど、
はいはいはい、
それ以上ね、大竹栄一個人を追いかけてなかったの、ずっと。
へえ。
それがね、何年か前に、
うんうん、
もう結構経つかな、10年は経たないかな、
うん、
ある日ね、
はい、
大竹一に呼ばれたんですよ、私。
え
大竹一っていう人が、
うん、
ふっさっていうね、
うん、
東京の奥、もっと埼玉寄りのね、
うん、
奥地に住んでいて、
はい、
ふっさの仙人なんて呼ばれてたの。
うん、
もうコアなもうミュージックファンからは、
うん、
仙人って呼ばれてたの。
へえ、
うん。ものすごく音作りにね、
うん、
こだわってらして、
はいはい、
自分のスタジオも何もかもふっさにね、
うん、
置いてっていう。
へえ。
それで、話だけ聞いてたんだけど、
うんうん、
ある時ね、年末に昔ゲストハウスで一緒に生活してたね、
うん、
友人が地方から上京してくるって言って、
うん、
じゃあ年末一緒に過ごそうかって言って、
うん、
12月30日。
30日、あらま。
うん。みそかの日に。
本当にみ
そ
か。
その日にね、
うん、
ふっさに行こうかってなったの。ふっさってのがね、
うん、
沖縄っぽい、ちょっとね。
ぽい。
基地がね、うん、あるんですよ。横田基地って。
はいはい、はい。
米軍横田基地。
はあ、
でね、
うん、
どういう場所行きたいって言ったら、ちょっとアメリカっぽいとこ行きたいですって、東京に来ておきながら、何を言ってるんだねって。じゃあ、ふっさに行くしかないじゃないかと。
なるほど。
言ってね、ふっさに行ったんですよ。
はいはい。
それでね、
うん、
ふっさに行ったら、
うん、
その日に大竹栄一、
うん、
千人が、
千人が
お亡くなりになったの。
の、
ここら辺に大竹栄一が住んでるはずなんだよなーなんて言ってたら、
うんうん、
死んじゃったの。
タイミング。
その日に。
悪いタイミング。
でもね、いい話もあるの。
なになに？
その日の。
はいはい。
焼肉屋に入ったの。
はい。
二人で。
はい。
いっぱい食べた。
食べた。
それで、
うん、
その後ね、
うん。
おかみに。
はい。
焼肉屋のおかみさんにね。
うんうん。
この後二軒目なんかいい店ないですかねって言ったら。
はいはい。
飲みたいの？やりたいの？って言われたの。
はぁ、
あ。その時の手つきがね、もう。うん、もう
あ、お酒の話か。
飲む。
はいはい。
やる。
はいはい。
もう、後輩のポーズですな。その二択をね、はいはい、なかなかね、
うん、
おかみから突きつけられるっていうのは、やっぱりいい場所だなと思って。一時期そこに住みたくてしょうがない。
ちなみに、そのおかみさんの、その飲みたいの、やりたいのの回答は何を言ったんですか？
中間ぐらいでお願いします。
なんで中間って。あんのかい？
安く飲める クラブを紹介してもらったよ。スナックなのかな？
スナックかな？
うん、あんまり詳しくなくて、ね。
なるほど。
ごめんなさい。
そこに行ったと。
はい。もう、だから、ふっさと言うと、もう、これがワンセットになってね。
もう。
ちょっと出てきてしまいました。
ああ、なるほどね。うん、びっくりした、もう。
大竹一千人に合唱でございます、
うん、合唱でございますか。うん、はい。
じゃあね、うんうん、
はい、
次のコーナー行ってみますか。
はい、はい、じゃあ次のコーナーですね、こちらエピソード&リクエスト&ふつおたのコーナー
で
ございますね。はい、はい、こちらの方でメッセージいただいておりますので読ませていただきます。まずはですね、ふつおたの方になりますね。こちら、ラジオネームホロホロメオガさん、ありがとうございます。サンデーナイトフィーバー初回2回目ともにリアルタイムで聞いている隠れファンです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジョブさん、40歳のお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
肛門活躍筋を鍛えて自信を持っておならができるよう頑張ってください。ママさん、ワークショップのハガキ可愛かった。次のママレポも楽しみにしてます。ママさん、おすすめの美味しいお店や食べ物も教えてほしいなーということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
肛門活躍筋の話来てますけど、
あのね、第1回第2回聞いてね、
はい、
感想が肛門活躍筋ってどういうことだよ。 どういうラジオだよ。
もう本当どういうこと言ってんだよって思うよ。
本当にね、自分を疑うね。
本当に言った本人疑わないでこれ。もう本当に私もちょっと頑張ってそのねワークショップでポストカード作ったのもちょっと頑張ったっていうこともできましたので、またちょっとね、
うん、頑張りましょう。
できたら頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございます、うん、ホロホロミョウガさん。
はい。
で続きまして、こちらですね、ジョブさんママさんこんにちは、こんばんはかな。毎回楽しく聞かせていただいています。テーマが秋ということで一筆書かせていただきます。秋といえばスポーツの秋、読書の秋、食欲の秋と言いますが、やはり秋の味覚ということで食に関してです。私は栗ご飯が好きで秋になると栗の皮を剥いて作るのですが、生栗を剥くのはかなり難しいです。いい方法があれば教えてください。これからもサンデーナイトフィーバー頑張ってください。曲のリクエスト、ブロンディでコールミをお願いします。でラジオネーム道のクライダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。で
そのまま続きのメールいきましょうかね。
はいはい。
続きはですね、ラジオネームネルコは育つさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジョブさんママさんこんばんは。9月ですね。リクエストテーマは秋ということですが、敬老の日のある9月になるとおじいちゃん子だった私は大好きな祖父を思い出します。生前には戦争をはじめ様々な経験や苦労をしてきたおじいちゃん、今は天国でいい塩梅に過ごしてほしいと願っています。リクエスト曲、じいさんはいい塩梅バイ筋肉少女隊でお願いしますということで来てました。ありがとうございます。
なかなか濃い選曲が来ましたな。
濃いですな。
はいはい
はい、
早速ですが、
はい、
リクエスト曲いってみましょうか。
そうですね、
今日は初めてなのでね、うん、2曲ともいっちゃいましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、ブロンディのコールミーと筋肉少女隊、じいさんはいい塩梅、続けてどうぞ。
どうぞ。
はい、はい、ブロンディでコールミーと筋肉少女隊、じいさんはいい塩梅でございました。
びっくりしたね、こんな曲あったんですね。
うん、
筋肉少女隊は名前は聞いたことあるけど、うん、お月健二さんだったね、確か。筋肉少女隊は。は、いるって聞いて、知ってたけど、わからんかった。こんな曲があるとは知らんかった。
いやー、あのね。
うん。
私は、高校の時の友人の影響で。
はいはい。
多少筋肉少女隊を、
うん。
CD を借りてね。
はいはい。
聞かせていただいたことがあるんですが。
うん。
まさか、リクエストされるとはね、思ってはいなかったな。
そうだね。私も初めましてなんだけど、これってなっちゃうけど。
いや、でもね。
うん。
こう今メールでリクエストできて、ランダムで2曲流したけど、
はいはい、
コールミー、
コールミ
ー、私を呼んで、
はい、呼びましたか。
でもう片っぽがじいさんはいい塩梅、
いい塩梅
でしょ。
うん、
この場合、
うん、
どっちがどっちに呼ばれるのと思う。
え、どっちがどっちでどういうことよ。
だからコールミーって言ってる人が、
うん、
じいさんの方に行っちゃうんじゃないの。
ああ、え、逆じゃないかな。
じいさんが来るの。
そうそう、来るんじゃないかな。ほらもうね、8月の時はもうお盆の時期だったらもうそれでしょ、呼んでるでしょ。
お盆過ぎたから
さ。お盆、あ、過ぎたか、
うん、
過ぎたか。もうちょっと早めに曲くれたらもしかしたらきちんと意味が通ってたかもしれないね。
そう、あんまり意味はないでしょ。
ないのかな。
意味はないよ。
ないのか。
だらだらなこと言っただけだよ。
全くもう。
いつもの調子で。
はい。
さてね、
うんうんうん、
ちょっとここで考えたいことがありまして、
はい、
あのね、
うんうん、
テーマ&リクエストっていうことで、
うん、
今のところおはがき募集してたじゃないですか。
はい、メールも募集してますね。
そうしたらですね、
うんうん、
なかなかね、
うん、
メールが集まらない。
あ、
うまく。
うまく集まらない。はい。うん、あら。
で、普通歌にリクエストがついてたりとか。
うんうんうん。
うん。やっぱりね、最初のうちはね、
うん、
テーマ絞るだけ余裕ないな。
ああね。
うん。
なるほど。
だからさ、
うん、
これからはもう、エピソード&リクエストっていうことで、当面は。
うんうんうん。
ね、一旦、変えて、
うん、
もう何でもいいから、年中いつでのエピソードでもいいから送ってもらって、
は
い、
うんうん、
でリクエスト曲があったらリクエスト曲も流しても、ね、うん、教えてもらって、うん、普通歌は普通歌で一緒に読んじゃいましょう、
うん、あ、そうですね。
そのように、
はい、
番組を少しずつ
改変
してね、
ちょっとずつね変えていければと思いますので、
良い方向に、
うん、
で道のクライダーさんの栗の剥き方、
はいはい、うん、栗の剥き方、
これ栗、生栗って剥ける？
見たことないよ。
あ、そう。
甘栗剥いちゃいましたっていうお菓子の袋ぐらいしか見たことないもん。
剥いちゃいましたってことは無自覚なのかな。
もう勝手に剥かれてたんでしょうね。お菓子として。
なるほどね。
それだから本当にそのイガがついている栗を間近でリアルで見たことがなくて、
まあイガから取れた栗を、
うん、
要は剥くということに関しては、
はいはい、
私はあの多少経験があるんですな。
ほうほう。
だって雑田舎者。
雑田舎者。
うん。秋になると栗がね、
うん、
ザクッとさ、はいはい、ビニール袋でいっぱい来たりするわけ。
へえ。
そうするとね、うん、あのね、なんて説明したらいいのかな。うん、カニのさ、
はいはい、
足とか、
うん、
を割るような、こう、ハサミあるじゃない、こう。
あ、そのカニ用の。
テコみたいな。
ああ、テコで、はいはいはい。
ガシャンってやるみたいな。
うん、なんか見たことある。
ああいうののね、うん、栗バージョンがあるのよ。
へえ。栗用の。栗用ね、
うん。栗を正面から見たら、
はい、正面から見たら、
一回あの、一刀両断にするわけ。一刀両断にというか、うん、ターンって、うん、一発ね、
うん、
頭突きを入れるわけよ。
頭突きを入れる。頭突きを入れるんだ。うん、はいはい。
で、頭突きを入れて、
うん、
あの、皮にね、
うん、
ちょっと割れ目を入れるわけ。
へえ。
その後で、
うん、
お尻の方をね、
はいはい、
クイッと、
うん、
あの、ひねりながらね、
はい、
落とすと、
うん、
あの、その後、お尻が取れて、ここがパカッと開いて、
その、はいはいはい、はい、パカッと置かれて、
栗登場、みたいな。
その、剥かれた栗が出てくるってことね。
そうそうそうそう。なかなかね、でもね、
うん、
これはね、
うん、
年季がいる。
年季がいる。
年季がいるっていうか、年季と根気
根気もいるの？
握力をね、結構使うから、栗って硬いのよ。
そう、でしょうね。
うん。だから、うん、それを、栗むきが大変だった。で、今は機械ですぐ簡単にできるのかもしれないけど、
うん、
それをね、手力でやってた頃に、
はいはい、
その栗をむく労力を、
うん、
みんな頑張ろうねっていうので、
うん、
できた曲が、
うん、
あの有名な曲。
あの有名な曲？
坂本九の、
はいはい、
栗をむいて歩こうっていう曲が、あるんだよ。
うん。あるんだ、うん。
多分あったと思う。
へぇー。わからん。
多分あったような気がする。
あったような気がするのね。
でも次の曲は確かにあります。
うん、確かにあるね。
はい。じゃあ行きましょう、
はいはい。
スーパーチンパンジーで栗といつまでも。
どうぞ。あ、ちょっと待ってね。
はいはい。
待ってごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。
はい。はい、
じゃあもう一度お願いします。
はい。スーパーチンパンジーで栗といつまでも。はい。私、訂正がございます。
何でしょう？
坂本九の名曲、栗を剥いて歩こうという曲はございませんでした。う
ん、ないんかい。
スーパーチンパンジーで栗といつまでもお送りいたしました。
なかったんかい。
この曲と間違えちゃった。
九ちゃんを。マジか。ちょっと大変だな、それは。
さあ、じゃあ、もうこのまんまの勢いで次のコーナーいけるかな？
ちょっと待ってね。
はい、はい、
はい。はい、大丈夫です。
はい、いきますよ。
はい。
デジアバイ。リスナーの皆さんが体験したデジアバイ、とてもやばいと感じた出来事を一斉に吐き出すコーナーです。デジアバイ、行ってみよう。
はい。
デジアバイ。雨の中、車で外出、コインパーキングに車を止め、用事を済ませて急いで車へ戻りました。生産をして車を出そうとしたら、まさかの非常事態発生。なんと車のエンジンがかからない。デジアバイ。どうなることかと思いましたが、なんとかトライしたら、なんとかエンジンがかかり、無事に脱出できました。ああ、焦った。
焦った。
はい、ネルコは育つさんです。
ありがとうございます。
デジアバイ。
はい。
はい、デジアバイ。続きまして、ラジオネーム 3B さん。
はい。
バイクでスーパーへ買い物に行った帰りのこと、久々に買い込みすぎてエコバッグがパンパンになった状態でハンドルの下のバック掛けへ、
うん、
息を揚々と帰っている途中でエコバッグがバイクから落ち、買った食材が散乱。卵産んだのかな。二車線を封鎖し、後続の運転手さんと近くのバス停にいたお兄さんとで駆け集める事態に、缶詰はペコったけど、なんとか無事でした。
はい、
日差しが暑かったけど、冷や汗かきまくった出来事でしたデジャバイ
結構大変ですね。
デジャバイ
はい。
はい、続きまして、ホロホロミョーガスさん。ありがとう午後から人との約束があったので、その前にと、いろいろ用事を済ませるため、午前中から来るまで外出。用事を済ませて車へ乗り、よし、約束の場所へ向かおうと思ったら、あれ、エンジンがかからない。え、どうして何度試してもエンジンかからない。デージアバイ急いで保険会社へ連絡、すぐに業者を手配してみて、してくれて、見てもらうと、ベルトが切れてて、レッカーで持っていかれるというオチ。外は暑いわ、約束の時間が迫って焦るわで、ぐったりな一日でした。デジヤバイ、ほろほろ、ミョウガさん、ありがとう。デジヤバイ。
ありがとうございます。
はい、最後になります。
はい。
こちらはですね、ドサンコ、ドゥサンコさん。ありがとう
ございます。ありがとうございます。
ジョブさん、ママさん、はじめまして。第1回の放送、とっても楽しく聞かせていただきました。コーナー名を聞いて、ふと思い出したことがありました。20年ほど前、四国88カ所を歩き遍路した際、途中で沖縄から来た大学生の青年と出会いました。うん、お遍路とは、弘法大師が修行をしたという四国にある88カ所霊場を巡り、お寺ごとに素人ながら般若心経を読ませていただき、家内安全を願ったりします。うんうん、その沖縄の青年は一味違った青年ではありました。うん、大変な道のりを歩きながら、弘法大師だって、電車があったなら電車で移動してたはずだ。と言いのけましたでじょばいそんな彼ですが、あっという間に般若心経を覚え、お坊さんのように節もつけて読むようになるまで時間がかかりませんでした。ただ、なんか聞いたことのある節、よく聞くと、マイケル・ジャクソンのビートイットだこの人、般若心経をビートイットの音楽に乗せて読んでる。信じらんない。罰当たりにも程がある。デジャバイ。ヘイ、仏説マカ、般若ハラミッタ。漢字罪、坊罪、行人、般若ハラミッタ。
ジャブさん。
はいはいはい。
ジャブさん。
誰も俺たちを止められ
ねえ。ジャブさん。
誰も俺たちを止められね
え。ハウス。
はい。はい。
はい。
ワン。
よかった。戻ってきた？
戻ってこれないところ。
本当に。もう、しっかりしてくださいよ、本当に。
落ちてなかったか。
いろいろと大変でしたけども。びっくりですけども。はい。もう、大丈夫？深呼吸しといてね、本当に。
わかりました。
はい。ということで、今回もデイジーやばい、たくさんいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんもまたぜひ募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい。
いやじゃあ次の曲行ってみますか。
本当大丈夫？落ち着いた？
もうね、ちゃんと戻ってこれた。
本当に？大丈夫？
今は9月で合ってる？
合ってる合ってる、9月だよ。
じゃあ、次の曲合ってるね。ジャスティン・ティンバーレイク、アンナ・ケンドリック、アース・ウィンド・ファイヤーで、セプテンバー、聴いてください。どうぞ。はい、ジャスティン・ティンバーレイク、アンナ・ケンドリック、アース・ウィンド・ファイヤーで、セプテンバーでございました。
はい。
ママ、今の曲を聴いててさ、
うんうん、
ふっと気づいたことがあるんだけど、
何でしょうか。
今、9月じゃね。
9月だよ。
さっき俺、遠くに行きかけてたからさ。
本当に。よかった。戻ってきてくれたのね。
ちゃんと戻ってきた。
よかったわ。
このコーナーの時は、今度からお清めの塩を用意しと
かない
と、
ね。本当にね、大量に持っとこうか。
降りてきちゃうからね。
オッケー。ちゃんとばらまいとくわ、それだったら。
一つよろしくお願いします。
はい。
じゃあ次のコーナー行ってみますか。
はい。
じゃあママお願い。
はい。では続いてのコーナー、ママレポです。
はい。
はい、このコーナーですね、私が行ったり食べたりしたものをですね、皆さんにお伝えするコーナーとなっております。先ほどもね、おすすめのお店、美味しいものとか教えてほしいということでメッセージいただきましたが、ちょっとね、頑張っていろいろと集めてみたいと思いますので、よろしくお願いします。それでですね、ちょっとお話はちょっと変わるんですけど、ジョブさん、
はい、
ストレス発散法と言ったら、
ストレス発散法ですか。
うんうん、
ちょっと放送には載せられないようなことですかね。
載せられる範囲でお願いします。
載せられる範囲で。
うんうん、
なんだろうな、うん、ま、でも玉ねぎとかね、
うんうん、
みじん切りにしたりしてると、ちょっと気が楽になる。
一緒一緒。やってるやってる。玉ねぎとか人参とかを細かく細かくみじん切りにして、大きい鍋でジュージュージュージュー炒めたりして、うん、その後の使い道何も考えずにやったことはあったりするんだけど、うん、まあ、そういうね、まあ、ストレス発散方法もあるけれども、
はいはい、
なんだろう。思い切って、拳銃ぶっ放してみたいって思ったことない？
妻に向かってですか？
誰に向かってとは言ってないよ。私、誰に向かってとは言ってない。
拳銃をぶっ放したい。
そうそう、まあ、拳銃といってもね、ほら、実弾じゃなくて、普通にモデルガンなんですけども、
うんうん、
まあ、今回私が紹介するのがですね、那覇市若狭の2丁目にあります、シューティングバーワイルドキースというお店なんですね。
は
あ、こちら結構ね、その建物の3階にあるバーでございまして、
はい、
結構店内がね、本当にね、拳銃、もういろんな銃でいっぱいなんですよ。で、なんだろうな、本当にハンドガンからマシンガンやらと様々な銃がありまして、展示されてまして、
はいはい、
結構ね、飲み放題、打ち放題というプランがありまして、3時間で3000円のプランがあったので、ちょっと私そこに行ってまいりました。もう私も正直ね、なんだろう、ストレス発散に、まさか拳銃ぶっ放すなんてって思ってたんですけれども、
はいはい、
やってみてびっくりですよ。めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。なんだろう、世代的に分かる人はいると思うんですけど、薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃、まさにあれを彷彿とされるような、もう快感っていう言葉がもうぴったりつくような、 お店でございました。
ママの世代が少しずつバレてくる
な。バレてくるね。まあ、なんですけども、まあ、そこは本当に先ほども言いました通り、3時間で打ち放題、飲み放題ということで、まあ、拳銃から、鳥獣まで、だいたい11種類、12種類ぐらいのものがですね、打ち放題となっておりまして、まあ、それに、まあ、別料金にはなるんですけども、びっくりしたのが、ロケットランチャーが打てる。
ロケットランチャー？
そうそうそうそう。だ、実弾じゃないですよ。BB 弾ですよ。実弾じゃないからね。そう。ロケットランチャーも撃つことができてっていうことで、ちょっと大変素敵なお店でございました。そこでちょっと私も、そのね、初めてだったので、
はいはい、
ちょっと行ってみて撃ってみたんですけども、やっぱほら、初めての人って、拳銃の持ち方とか、うん、撃ち方とかってわかんないじゃん。
わかんない。
そしたらね、ほんとね、そこのスタッフさんのね、イケメン、イケジョの皆様がよ、
うん、
親切、丁寧に教えてくれるの。
うん、
銃の持ち方とか構え方。
うん、
しかもこういうの、こういう後ろの歴史もありますよって、こう、ちょっとだけ教えてもらったりもしたんですが。
ほう。
もうね、私ね、イケメンの店員さんに教えてもらったせいでさ、その歴史とか何にも分からずにもう本当その人に夢中になりすぎて、ある意味私その店員さんに心臓打ち抜かれまして、
なるほど、
はい、結構やってきました。それでまあそこの方で試しもう打ち放題ということもありまして、もう自分がどんぐらいちゃんと腕その実力があるかっていうのも試せるようでして、ちょっとごめんなさいね。うん、
はい、はい、
ね、こんな感じでですね、拳銃の的をね、この的に向かって、で、発砲してみて、拳銃撃ってくださいっていうことでやったんですよ。
はいはい
はい、もう最初はね、これ一番最初なんですけども、もう全然的に当たらず、その的の上にずっと行ってたんですよ。穴ぼこがっていうのが。
うんうんうんうん、
もうそれがもうなんだろうな、3時間、一生懸命教えて練習しても練習させてもらいまして、
はい、
なんとなんとびっくりですよ。よっしゃ。こんな感じ。
おすごい。
結構ね、真ん中に行きやすくなりまして。
おすごい。
結構ね、楽しかったです。なんか、ど真ん中打つ感覚って。
才能あるんじゃない？
結構びっくりしましたもん。
うん、
ねえ、その、この丸型のやつ以外にもですね、こんな、ね、こんな感じで、人型のものもありまして。こういう。ほら、よくスパイ映画とか警察官の映画とかドラマとかで、こういうのが見ると思うんですけど、うんうんうん、こういうの感じのありますし、あとね、もう一個。やっぱほら、人質。を縦にされた時の対応とかもあるんですけども、結構ね、これもね、私、見たところ、ドタマよく打ち抜いてて、結構ね、頭の方が、結構、見えるかな ?YouTube の方見えるかな、結構ね、穴開いてたりするんですよね、そこ。という感じで結構ね、頑張りました。ただね、ちょっと一つだけ難点があるんですよ。
はい。
あんまりね、いや、なんだろう、結構その、長い銃、長銃、うん、89式という銃を、撃たせてもらった時なんですけども、うん、あれ、3キロぐらいあるんですって、銃だけで。
銃だけで。
銃だけで。うん、もうね、なんだろう。撃つじゃん。もう撃って、その翌日、筋肉痛が来た。結構ね、なんだろう。持ち慣れてないということもありつつも、その撃った時の感覚がすっごい楽しくってっていうのもあって、もうバンバン撃っちゃったんですよ。
うんうんうん、
それでも、それで、しかも、もう先ほども言いましたように、打ち方がわからない、持ち方わからない、私でも、イケメン、イケジョのスタッフさんが親切、丁寧に教えてくれるもんだから、持ち方、構え方、打ち方、その狙いの定め方とかも、しっかりと教えてくれるので、うん、なんだろう、日頃のストレスというよりかは、なんだろうな、ちょっと、本当に、かなりイラッときた時に、行ってみるのもいいかもしれません。結構ね、本当にね、その、結構7メートルの標的と9メートルの標的っていうことで2つの標的のものがあって、なんだろうね、2メートル、その、離れるだけで、すごい命中率、あと、その、なんだ、精度とかがすっごく変わってて、なんでしょう、本当に初めて行ったにもかかわらず、ちょっとハマってて、このお伝えする前にも行ってきまして、
うん。もうおかわりしちゃったの。
おかわりしてきました。ただ、そのね、金曜日と土曜日がカレーの日ということで、そのカレーも、うん、800円で提供してるということだったので、その時にちょっと行けなかったのがちょっと残念なんですけども、ちょっとね、また日を改めて行こうかなというふうに思っております。なのでですね、ちょっと皆さん、日頃のストレスも発散しながらも、狙った男、女を撃ち落とすには、そのシューティングバー、ワイルドギス、利用してみてはいかがかなというふうに思っております。はい、ぜひぜひ皆さんも、もう本当だから、そのジョブさんもそういうなんか、腕に覚えがあるならば、ぜひぜひ行ってみていただきたい。
腕に覚えっていうのは、銃を撃ったことがある。
そうそうそうそう。人を殺めたことがありそうだなと思っちゃって。
あらららら。
ないでしょ
その匂い。
しないしない、してないしてない。
あ、してない。
してないから大丈夫よ。なので本当にね、楽しいし、やっぱりスタッフさんもお話も面白いし、うん、あとね、サバゲーもね、なんかやってるそうなんですよ。サバイバルゲーム。
はいはいはい。
なので、そのサバイバルゲームも、ちょっと挑戦してみたいなという方がいらっしゃれば、ぜひぜひね、そのお店に行って、詳しいお話聞きながら、うん、お酒も飲みながら、まあお酒も結構、ね、充実してて、ワインカクテルもあったり、あとビールもあったり、うん、あとそのいろいろのカクテルもありましたので、甘いお酒カクテルからちょっと辛いカクテルまでありましたし、ソフトドリンクもありますので、結構ね、なんだろう、私お酒飲めないっていう人の、その心臓を打ち抜く意味でも、ちょっと楽しい、うん、楽しい時間を過ごせるんじゃないかなっていうふうに思います。私もね、ほんとね、そこはね、本気でちょっと思ってるのが、うん、その狙ってる男を落とすためにちょっと使いたいなと、うん、思ってます。
狙ってる男を落とすために銃の腕を磨くっていうのはさ、
うんうん、
よく漫画とかで、うん、もう愛ゆえに、その人を殺してしまいたいみたいな、そういう心理に近いんですか？
いやいやいや、そんな心理は近くはないよ。そんなじゃないよ。そんなじゃない。ただ、なんだろうな、変わった一面、意外な一面に、の才能に開花できるかもしれないので、そういう意味ではちょっと行ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
なるほど。
はい。なのでちょっとね、まあ、ちょっと、私も友達と言ったんですけども、友達がね、サバゲー行きませんかってお声かかってたもんだから、
はいはい、
あ、すごいなと思って、私もちょっとね、もし機会があれば、サバゲーちょっと参加してみたいなっていうふうに思いますんで、それもまたね、ぜひぜひママレポで紹介できればと思いますので。
なんかしれっと、サバイバルゲームのことを、サバゲーってもう略しちゃってるあたりが、銃撃ってきましたみたいな。
はい、撃ってきましたので。
感じ出ちゃってるし。そう。
でも、ほんと、ジョーさんもちょっと、行ってみてほしい。楽しいから。楽しい楽しい。
俺最初サバゲーって聞いた時何が魚の方かと思った。
違う。サバイバルゲームだから。だから本当にジョブさんにちょっと別料金になるけれど、うん、ロケットランチャー撃ってきてほしい。
ロケットランチャーって、でもさ、
うん、
こうロケットランチャー肩に担いで大きいんでしょ？
うん。そんな、大きい、その、大砲みたいにドーンっていうやつではないから、普通に撃つ感じのものだから。
こういうの？
そうそう、こういうので。
でも弾は BB だ
な。BB なんだよ。本当にね、威力がどんなのか私できなかったから、見てみたい。ぜひぜひぜひぜひ。
実弾の時と反動のあれは違うんだろうね。
と思うけども、ね、そこに関してはちょっとどうなるかわからないけども、ぜひぜひちょっと、どういう反応が示すのか。うん、てか、実弾って言ってる時点でなんかやったことあんのかいって思っちゃうけど。はい。ですので、ぜひぜひ皆さん、足を運んでみていただければと思います。那覇市若狭2丁目にあります、シューティングバーワイルドギースでございました。こちら、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひぜひ詳しいことは、ぜひぜひそちらの方で検索してみていただければと思います。よろしくお願いします。はい。以上、ママレポでございました。
なるほど。
はい。
なかなか貴重な体験をしてまいりましたな。
もうね、なんでしょうね、本当に。あそこね、行ったらハマる。
BB 弾でもやっぱり当たると、
うん、痛い。
殺傷能力が。
そうそう。
だから。多少あるのかしら。
だから本当にやるときはしっかりと、メガネかけて、ちゃんとスタッフさんの言うことしっかり聞いて、きちんとした手順で打ちましょう。ってなってたから。
俺昔、いとこのお兄ちゃんにさ、
うんうん、
ちょっとそこ立ってろって言われて、
うん、
で、エアガンで狙われたのよ。
ごめん、びっくりしちゃった。
危ない危ないよって言ってたらさ、
うん、危ないよ。
大丈夫よ、弾入ってないからって言うのよ。
うんうん。
で、弾入ってないのになんであれ、
撃つ、ね、抜けるの
狙いをね、定められてるのかなと思ってたら、
うんうん。
何回か確かにカスカス言ってんだけど、
うんうん、
そのうち実弾出てきちゃってね、BB 弾で。
うわお
目に
当た
って、
いや、
それでこれ、ほら、左目失明してるんだから。
やだ。
失明は嘘だけど。
うん。でも、本当に危ないからね。
危ないよ。
気をつけないといけないんだから。
うん。
全くもう。はい、ということですので、ぜひぜひちょっとね、気をつけながら安全に楽しめる場所ですので、行ってみてください、うん。よろしくお願いします。
私もストレスが溜まったら。
はい。
実弾。
やめなさい。
あ、実弾じゃないのか。
BB 弾でお願いします。BB 弾。はい。
BB 弾ってインゴでしょ？
わかりません。どうしようかな。こういうので多分ストレス溜まってくるんだろうな。
今夜もまた通う。
通いに行こうかな。
ママなので。
はいはい、ね。結構ね、5時ぐらいまでやってますので、はい、夜遅くまで空いてますので、ぜひね、この聞いた後でも行けると思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。
いやー、
うんうん、
もう
そろそろエンディングの時間が近づいてまいりましたけれども。
早いね。
早いもんだけど。
ああ、でもね。
うんうん。
ママレポ、うん、なんかいろんな貴重なことを体験するね、あなた。
いろんなところ行ってくるからね、確かに。だから本当にまあ、まあ結構ね、ジョブの部屋と隔週でね、やっていくっていう話になりそうですので、
うん、
はい、ちょっとまたね、来週、次のママレポ、どんなことしようかなっていう、ちょっと、あれこれあれこれ考えておりますので。
やっぱり足つぼマッサージとか。
やだやだやだやだ、行きたくない、行きたくない、やだやだ。
怖い。
そう、暑い、高い、痛い、怖いはもうジョブさんにお任せしますので。
いや、そこまでいけると思うよ。
やだやだ、行きたくない。リアクションなんて取れませんから、私なんて。
ああ、もう。どうぞどうぞ。
どうぞどうぞどうぞ。それはもうジョブさんにどうぞどうぞって振りますから、はい。まあ、でもね、本当にまあ、9月もまあ、もうそろそろで、こう、折り返しになりますけれども。
うん。
本当どうしましょうかね。一応ね、もう9月もそろそろ中間なんですけども、やっぱりね、もう前回のお話に引き続きまして、ご飯がやっぱ美味しいんですよ。
美味しい。
もうね、本当三合飯、未だにキープなんです。キープしすぎててね、本当お米が減りが早くて。ご飯をいっぱい食べたくなる今日この頃でございます。
はい、そんなママの食欲の秋、はい、止まることはまだまだございませんでしょうか、うん、
まだまだですよ。
うん、
そうだからね、本当にまあ食欲の秋にもそうだけど、やっぱり運動の秋もね、ちょっと取り入れていきたいなと思いますので、そういう運動系のね、なんかおすすめとかがあれば、ぜひぜひ皆さん、あのメッセージいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
秋の運動ですか。
はい、運動ですよ。
ママ過剰な運動したら死んじゃうじゃないか。
本当によ、有酸素運動でゆっくりゆっくりできるやつでお願いします。
あ、なるほど。
はい。
いろいろ限定があります
ね。いろいろ、そうね。あの、やっぱりこういう体型ですからね。うん、YouTube 見てる方は分かると思うんですけど、うん、結構ね、本当今着てるシャツがもうプッチプチ、まあパッツパツ。ちょっと8切れんばかりでちょっと怖いんですけれども。はい、ちょっとね、このお洋服もちょっと気に入ってるのでね、ちょっとむ、壊したくはないので、ちょっとずつ胸あたりはちょっと残しつつも、お腹あたりがね、ちょっと残、あの、収まれば。いいかなって思っております。
はい、そんなママの独り言をよそによ
そって言うな、独り言を言うな、まったくもうちょっと言いますよね。
私は私でですな、うんうん、あのなるべく動かないで済む運動があればおすすめしてください。
はい、
痩せたい。
痩せるのかい。はい、まあ、ですね。はい、もうちょっと二人とも秋ちょっと痩せるように頑張りましょうかね。
頑張りましょう。
はい。
じゃあメール告知よろしく。
はい。サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com やツイッターやインスタグラムでは snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますのでよろしくお願いします。番組で使用した曲や放送曲した曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければプレイリストも公開しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。公開したらね、お知らせもしていきますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。
はい、
さてと、もうそろそろお時間でございますので、
そうですな、
はい、最後にジョブさんお願いします。
はい、じゃあハレルヤと唱えてサバの生き腐れということで、
何それ。
サバの生き腐れをちょっともじってみただけなんだけども、
うん、
特に意味はないです。
ないんかい。
大体において私の言うことなんてね、意味はないです。
もうやだそれも。
では最後締めますか。
そうですね。
はい、じゃあアディオスアミゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。
えいえいおー、バイバーイ。
おやすみなさい。
バイバイ。